もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
娘が2人おるんですが、
はい、
その娘の上の娘のことで相談したいんですが。
ご長女。
はい、
はい、どんな内容ですか。
6年ぐらい前にですね、会社の上司と不倫関係になりまして、
はい、
子供が生まれたんですよ。
ほうほうほうほう。
それで最初は二人で来て、女房ともいろいろ話は進んでるので、別れることは間違いありませんので、どうぞ私にお任せくださいっていう、非常に初めはすごく丁寧な感じでした。
はい。
ところがうちの娘ももちろん出産のために会社辞めましたし、
はい、
彼もやっぱりいらなくなったんでしょう。会社辞めて、
はい、
300キロほど離れた会社に再就職しました。それで生まれてから、70日目ぐらいになって3人で新しいとこへ赴任しました。
はい。
ところが、一月ぐらい経ってから娘から泣きながら電話が来まして、子供を取られそうだと、
はい、
迎えに来てということで、すぐ私が迎えに行って荷物ともども連れてきました。
はい。
それで500メートルぐらい離れたところに、住宅借りまして、そこに今2人で住んでます。ところがその後に奥さんからその300キロぐらい離れた土地の法務局から弁護士立てて、娘を訴える訴状が来ました。で、出頭せよということでしたけど、弁護士さんに相談したら、行くなと、行けば、まあ、敗訴は決まってるし費用もかかるから行かない方がいいという指導がありまして、行きませんでした。そうしたら10年間で300万の支払いという決定書が来ました。それで弁護士さんが、私の方についている弁護士さんが、その男を実行した子供の認知を訴えて、逆に訴えたら弁護士さんの話では来ないんでないかと言ってたんですが、当日本人が来ました。
はい。
そこで話し合いがして、月7万円、それから3ヶ月に一度子供に会わすという条件で、そうこうしてるが、一度もその後は、認知もちゃんとしたんですけども、一度も本人も現れませんし、お金も振り込まれません。で、月日が経ちまして、私も年なもんですから、ちょっと心配で娘に言ったら、書類はその弁護士さんが全部預けて、私のところに何もないんだということで、実は今だから言うけども、書類は処分したんだと、そういうことになりまして、年月流れましたけども、その後一切も男の方からも、奥さんからも何も言ってこないし、男の方からも言ってきません。それで年月が流れたもんですから、私も子供が来年学校上がるもんですから、お金もかかるようだし、で娘と相談したら、いや10年間ってあるから、今つついたらまた奥さんの方からなんだかんだ言ってくるから、10年過ぎたからもしあれから、その認知のお金のことを話したらいいっていうような、それは娘の考えです、以上のような次第で。
はい。ちょっと整理させてくださいね。
はい。
はい。まずご長女、今おいくつですか、彼女は。
40歳です。
40歳。
はい。
あなた様はおいくつですか。
75歳です。
75歳。奥さん、ご結婚なさってますよね。奥さんは
72歳です。
72歳。
はい、
はい。でこの40歳のご長女が6年前、
はい、
34歳の時に、
はい、
当時勤めていた会社の上司と、不倫関係ということだったんですけども、
はい、
出産をなさった。
そうです。
で、この相手の上司、相手の男というのが、奥さんと別れるつもりだということで、挨拶までしに来たわけですね。
私の方に来て、
はい、
責任を持って、
で、この離婚は成立したんですか。
いや、しなかったんです。
で、この男というのはいくつですか。
今、頃44歳ですから、もう50ぐらいになってますね。
ははは。じゃあ、娘さんより10歳上の男ということですね。
そうですね。
その男が、もう離婚も近いよということで言いに来たんだけども、離婚はしなかったと。
しなかったんですね。
で、300キロほど離れたところに、もうその宙ばらりんな状態で、生まれたばかりの赤ん坊、これ男の子ですか、女の子ですか。
男の子です。
男の子。
はい。
男の子と、娘さんと、
この
3人で、
新しい認知に行きました。
認知に行って、そこで新しい
生活をしたんですが、
したんですけども、離婚はしてなかったわけで、
で
奥さんが追っかけてきたと。
奥さんからいろいろ嫌がらせがあったもんですから、
はいはい、
連れてきました。はい。
で、まず娘さんの方なんですけども、
はい、
この3人で始めた生活が、結局離婚はしてなかったということで、
奥さんが探して、はい、同じ土地へ部屋借りて、
同じ土地というのはちょっと分かりにくいんですけど、
同じ住所、新しい不妊地の声、別な家を借りて、
もうじゃあもう
探してたんですね、
全くのその隣近所に借りたってことですね、
うん、それで借りて、はい、今度は男が家へ帰らなくなったんですよ、娘のところへ帰らなくなった
んです、娘さんのところに帰らなくなった、
奥さんの
ところ
へ行っちゃったんです、
奥さんのところに行っちゃった、
そして、はい、奥さんから嫌がらせが電話来る、私のところにも一回電話来ました、
はいはいはいはい、
そんなような状態で、はい、
そんなようなことがあって、
うん、
で 今この問題の柱の部分を話したんですけども、はい、これに絡まるように弁護士さんの問題がありまして、向こうにもこちらにも弁護士がいるわけですね。
そうです。
で、まず認知はしてもら
って。認知は市役所に行って、認知したそうです。
はい。
娘について、それは間違いないです
。それは間違いないですね。ね、しかし、その父親としての責任は全く金銭的にも、
一回も入
りませんし、
お金も一回も入りません。
で、なおかつ向こうは、10年間で300万払えた
というのを持ってますね。だから娘中には、10年間は手出しない方がいいんじゃないのかいということです。
で、今、基本的なこと聞きますけども、その男とよりを戻したらそういうことではないですよね。
いや、それは全くないです。
全くないですね。
はい。
で、この話を進めてくれた弁護士さんが、
まあ、実は、今だから言うけども、書類は処分したんだと。書類が全く娘のところにないんですよ。
なるほど。
そういうことです。
となると、本来であれば、支えてくれるはずの弁護士さんもちょっと変なことになってしまったと。
そうです。
お父さん、状況がかなり複雑なんですけども、
はい、
しかし願いとしては、その男から約束通りの
お金
が取れないかと。
取れないかというのと、はい、もし取れる場合ならその遡ってですね、
はい、
10年経ってから遡って取れるのかということと、
はい、
それからまあ奥さんのやつはこれどうしようもないことなんでしょうけどもね、その件もうちょっと気にはなれるのと、まあいろいろあります。
わかりました。それでは今日の回答者の先生をご紹介します。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
あ、どうもよろしくお願いします。
はい、こんにちは。ですね、まあ娘さんから聞いておっしゃってることがあると思いますので、どのぐらい正確なのかちょっと分かりづらいところもあるんですけど、今のお話ですとね、
はい、
まあ、最初に相談されている弁護士が、
はい、
ちょっと私には理解できないことを言っているように思われますのでね、まあ、どうしてそんなことになってしまったのかなっていうことが一つ気になります。まずその最初にね、奥さんの方から訴えられた時に、まあ、行かなくていいと言ったということなんですけど、これは弁護士も行かなかったということなんですね。
はい。
そうすると欠席してしまったんですね。
そうです。だから先生は敗訴するのは分かってたと思うし、行くなという指導でした。
敗訴っていうのはね、もちろん敗訴するかもしれませんけど、これは300万の請求があったっていうことなんですね。で、行かなかったから300万丸々の判決が出てしまいましたよね。これ例えば争ってね、金額を100万にするとか、150万にするとか、そういうことができたように思うんですけど、
行かない方がいいという指導でした。
要するに向こうの言いなりの判決が出てしまったということですか。
はい、そういうことです、
はい、まずそこがちょっと弁護士としては信じられない気がします。奥さんの裁判に限って言えばね、その弁護士の指導は間違っていたように思いますけどね。
ああ、そうですか。
はい。それでおっしゃってることで私が一つわからなかったのは、300万を10年間で払えっていう判決だったっておっしゃいましたか。
そういうことです。
300万円を10年間で払えという、もしそういう内容の判決だとしたら、
はい、
それはちょっと私は考えられないと思いますけれども、おそらく分割払いの判決は考えられないので、300万払えという判決だったんだろうと思うんです。それを弁護士が消滅時効は10年だから10年間払わなければなくなるよって言ったのを、間違って聞いてね、10年間で300万円っておっしゃってるんじゃありませんか。
そうかもしれません。何か書類があればね、分かるんですが、 弁護士さんがその預かっちゃったもんですからね。
あのね、そこも私には全く理解できないんですけど。
弁護士さんもね。
ごめんなさい、いいですか？
はい。
あ、それはもう伺いましたから分かりましたけど、あの、弁護士が預かったのかもしれません。おっしゃる通り、何にも写しも渡さないで預かったのかもしれません。はい、ただ、今できることは、もうそのね、弁護士さんに頼むのはおやめになって、
はい、
新しい弁護士を探すことです。そして、まず戸籍は分かっているわけですからね、お嬢さんの戸籍は、
はい、
それでそこにはちゃんとお父さんの名前が認知している人として入っているわけですから、はいはい、お子さんのお父さんの名前がね、
はい、
それと当時のその裁判所にまず問い合わせて、年度と当事者の名前から、書類の復元ができるかどうか、つまり、調停調書の正本か、はい、何かを見つけ出さ、作ってもらわないといけないです。とにかく早い段階で、
はい、
書類を確保することをお考えになった方がいいですよ。
あ、そうですか。
それで、まずその正本を作ってもらうところから始めて、その正本に従って執行することを考えたらいいと思いますよ、養育費の。
はい。
で、遡って全額取れるかどうかは若干疑わしいと思います。
あ、そうですか。
おそらく執行をかければね、向こうとしては、その養育費の減額であるとか、あるいはその、範囲についてね、また調停を申し立ててくる可能性もありますよ。
ああ、そうですね。
今の生活。
向こうが出したやつは、300キロも離れてるところですから、それはもう、とっても無理ですね。
何がですか？
奥さんの方から、うちの娘を訴えてきた。
はい。それはまだ生きてますよ、もちろんその判決も。払う義務がありますよ。
うん。だから、それが恐ろしくて、娘は10年経ったらって私に言ってるんですよね。
まあ、それは考え方ですけどね。
うん。
まあ、そちらの判決が怖いから、養育費の請求をしないということならば、うん、それはおっしゃったように10年間ずっと待ってるっていうことも一つの作戦かもしれませんけど、うんうん、その間、じゃあ、養育費をもらわなくても、しょうがないっていうことでいいんですか？
いや、よくないから、でも、ご相談したんですよね。
うん、でもね、どっちかだけをしようっていうのは無理ですよ。その養育費だけはもらいたいけど、
うん、
そっちの方は一切無視したいっていうのはね、
うん、
それはだって裁判の手続きをね、非常に軽く考えたツケが回ってきてますよね。まあ、それは弁護士の指導が間違ってると思いますけど、うん、その結果ですよね。
とりあえずこちらの法務局行ってその書類出してもらうことを考えます。
はい。で、その書類だけあってもダメですよ。それはコピーをくれるだけですからね。そのコピーだけでは何もできませんので、そのコピーをもとに裁判所に正本を復元してもらわなくちゃいけないんです。
はい、わかりました。
それは、ご自分でできるかどうかわかりませんよ。
わかりました。
はい。で、それに基づいて、その調停調書に基づいてね、養育費を払えということはできるわけですけど、それはまあ、おっしゃるように、それをすると向こうも、じゃあ、300万の方も払えと言って、かかってくるということはもちろん危険としてはありますよ。それはまあどうするのかはお考えになった方がいいです。だけど正本があればね、今から何かその裁判手続きをしなくても、その元の調停調書の正本で強制執行ができますので、相手の男の人のお給料から差し押さえすることができます。
わかりました。
はい。ただその差し押さえの手続きはおそらくご本人ではできないと思います。
わかりました。はい。
もしもし。
はい。
お父さん。
はい。
大変ですね、お父さんも。
いえ。
で、今一番大事なのはこのお孫さん、男の子のことだと思うんですけども、
はい、
成人するまでお父さんも頑張って生きてくださいね。で、今計算すれば90まで生きれば成人ということになりますんで、長生きされてください。
はい。
はい。
どうもすいませんでした。
はい、失礼します。
どうも。